クリア
小松の
KK ナイト。ということで第447回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで今回は4月の第2週の配信という感じでございますね。
はい、
なんかあっという間に日が経っていきますね。
そうですね、もう気がついたら大学も始まりまして、
そうですよね、はい。ちなみに今日は多分関東あんま天気が良くなかったように聞いてるんですけど、この収録をして
る、もう昼間超大雨でしたね。
なんからしいですよね、うん。で僕SNS のタイムラインなんか見てると、ちょうどこの間の週末からみたいな感じで桜が結構いい感じだったんじゃないかなって。
ああ、もう週末は満開でしたね。
そうですよね、はい、やっぱちょっと1週間ぐらい九州が早くて、先週ぐらいだったんですよ、こっちが。もうだいぶ葉桜になってきてるんですけど、はい、なんか関東の方は桜が今綺麗そうだなと思って SNS とか見てたら思ってたんですけど、今日の雨がね、
だいぶ散っちゃってるんじゃないですか ね、う
ん、強かったって聞いたんで散っちゃってるかもなーなんて思いながら、はい、今日あれなんですよ、私デジタルハリウッド株式会社というところに所属をしてる教員なので新入社員研修を担当しておりまして、
はいはいはい、
オンラインでね、っていうのがあって、そういうやり取りしたんですよ。向こうから最初聞かれたんで、福岡は天気どうですかなんつってね。で今日は良くも悪くもなく曇りだったんで、曇りですなんて話したら、東京実は今すごい雨降っててみたいな話でですね、いやーでも桜ってすごいなって思いますよ。なんかこう日本人の心っていうんですか、まあみんなあげてる、
まあまあ
まあ、まあ僕もあげましたし、まあまあ、うん、僕も取りに行きましたし、桜ってすごいですね
まあそうか、確かにこう自然と持っているカメラでなんか撮ろうかなと思う気にさせるものってそんなに確かにないかもしれないですね。
ないですよね、でみんななんか思い思いにいろんな形で写真撮ってアップロードしてて、でそれ見るのもやっぱでもなんか心地いいですもんね、
そしてねよくよく考えてみたら、あれを魚にこうねお花見とかするっていう文化もあるわけですからね。
いや本当にそうですよ、
うん、
ですので、いやーなんかこの時期ならではだなっていうふうに本当に思ったりもしますね。そんな4月の、はい、第2週という感じなんですけれども、前回の配信ではハッキントッシュの始まりと行く末ということで、これなかなかそれこそ私 SNS で配信しますが、こういう回が配信されましたよって。こう割と普段とは若干違う感じの方がいいねしてくださったりとか、してましたね。
誰だろう、誰が来たんだ
割とね、普段いいねしてくださらないような地方にお住まいの先生がいいねしてくださったりとか、なんかね割としてたんですよ今回。ちょっとね変わり種っちゃ変わり種ですよね。
まあまあそうですね、
まあハードそのものの話っていう感じでもなかったですし、ガジェットそのものっていうのね、まあもちろんでもハードガジェットに関わる話ではあったんですけど、あこれはっていう感じで普段反応しない方が反応してくださったりとかっていうのもあったのかなと思ってもうその前のミクシーの回がですよ、まだまだいいねが伸び続けてて
あ
前回の枕の時にも言いましたが、どんだけみんなミクシー好きなんだっていうか好きだったんだっていう話がね、
ああそう、まあ、よく使ってましたから ね
ありますけれども、はい、てな感じでございました。ぜひいろんな話題で経験ないと話しておりますので、以前の回もぜひ皆さん聞いていただければなというふうに思いますが、今日はターンで言いますと教育会、教育関連のお話をする回なんですよ ね。
はい。
で、あの、ちょこちょこと小松先生には、あの、毎回のこうネタになるようなものをですね、思いついた際に挙げていただいたりしてるんですけど、まあ、今回あんまりこう、教育会みたいなところでのネタがなかったということで、編集会議でどうしようか、ということで、まあ、話をしてたんですけど、そういう時には、あれ、去年とか一昨年って何話したっけみたいなね、振り返りを私どもしたりするわけですよ。もうそうすると、もう立ちどころに決まりましたよ。今日のテーマ。
はい。
はい。今日は、ゲーミフィケーションという事例に学ぼう。
唐突に。まあまあ、去年ね、そういう話しましたね、確かに、ね。
そうなんです、はい。昨年ですね、勝手にゲーミフィケーション大賞という、ものがございまして、そこで取り上げられているゲーミフィケーション作品という言い方をすればいいんでしょうか、サービスという言い方をすればいいんでしょうか、プロジェクトという言い方をすればいいんでしょうか、たくさんのものが紹介されておりまして、まあそういうこう、ゲームの要素でこう、何かしかのこう、育成であったりを促していくっていう要素のものを、たくさんこの、勝手にゲーミフィケーション対象ということで、はい、取り上げてくださってるんですけど、最新のものが出てるわけですよ。ゲミー賞ですよね。だからね。
ああ、勝手にゲミー賞ですね。
そう、ゲミー賞。で、2023が一番新しいものになっております。はい。これ、たくさんの本当に大賞を含め、いろんなノミネート作品も含め、サービスやサイトや、アイテムや、いろんなものがですね、取り上げられておりますので、昨年に引き続きいくつか KK で興味があるものを取り上げてお話をしていこうかなというところで、それらの事例に学んで私どもや例えばデジタルハリウッド大学の学生さんなんかにもですね、そこから学びを得ていただき、ご自身の活動に生かしていっていただければな。もちろんこの KK ナイトを聞いていただいているリスナーの皆さんにも同様ということで、はい、楽しんでいただければなというところでございます。
はい、
はい、ではというところで、ちょっといくつか時間の許す限りちょっと KK でトークをしていこうかなというところなんですが、まあ、まずは対象ですよね。
はい、
いろんなサービス作品がある中での今年の勝手にゲーミフィケーション大賞2023、大賞はスピークバディという、これはアプリですね。
はい。
そのサービスを展開している会社も株式会社スピークバディという会社ではあるんですが、そこが展開しているアプリということで、スピークバディという、アプリが対象に選ばれております。これは英会話アプリなんですよね。
うん、そうですね。はい。
はい、まあ、スマートフォンで使用できる英会話アプリということで、iOS も使えますし Android もいけるかなというところで、これ小松先生実際にもう編集会議の時にインストールされてましたよね。
そうですね、僕ね今回この勝手にゲーミフィケーションのこの大賞とかね、うん、特別賞とかのラインナップ見て、うんうんうん、すぐに興味が湧いたやつじゃなかったんですよ。
はいはいはいはいはい、はい、う
ん、だから英語で、うん、まあなんかね勉強するのって、うん、なんか言っちゃなんか悪いんですけど、割とありきたりというか、うん、
ありきたりですよね、
なんか当たり前だな。でもそれでも対象に選ばれるぐらいなんだったら、うん、もしかしたら面白いんじゃないかと思って、うん、さっきちょっと入れて、うん、少しお話をしてみた感じですね、
はい、そう、これちなみに英会話アプリという言い方はあえてしたんですけど、その前に二文字ついておりまして、 AI 英会話アプリなんですよね。
うーん、
まあ、つまりはそのアプリを立ち上げると AI のアバター、まあスピークバディね、こうなんペアのね、
はい、
バディって言いますよね。だから AI バディさんがいらっしゃって、そのバディさんと英会話を繰り広げるっていうタイプのものになってるんですよね。
そうですね、
そうですので、これがね、小松先生が編集会議の際にインストールされて、ちょっとこう、なんて言うんでしょうね、導入の部分っていうのか、はい、なさっていて、それが、私ども、ズームを使って収録をしておりますので、様子が垣間見えるわけですけれども、なんかね、 割とやり取りできてましたよね。
なんかね、こうしていきましょうみたいな、なんか割とありがちなそのチュートリアルで、これやってください、あれやってくださいっていう感じじゃなかったんですよね。なんか話しかけられて、まあ、そっちはそのコース選んだりとかして、なんか今話したいそのテーマみたいなところに、ね、ジャンル選んでっていうところ
して、シチュエーションみたいなのがあるんですよね。
そうですね。そこでなんか僕はまあ最初あとね、あなたのレベル、まあそのなんかトイック何点ぐらいのところで、で、あとはその中学どれぐらい卒業ぐらいの、
はい、
っていうところで僕はも中学卒業ぐらいのやつでこう選んで話して。で、それで基本英語で話しかけてくれて、一応少し日本語は書いてあるんだけど、
はい、
最初で何していいか分かんないんですよ、
はい。
で、僕はそこで不安になるのかなと思ったんだけど、あ、なんか返していい反応が欲しいっていうふうにちょっと思ったんですよね。
はいはい、
そう、だからなんか今までなんかその、こういうアプリ使ってすぐにこう、なんだろうな、やり方わかんないからストレスが溜まってやめるっていうよりかは、なんか話しかけられて話し返したらこれもしかしたらいいんじゃないか、もしくはこうなんか自分の中で期待があったんですよね、はい、なんかその辺がすごくこう工夫というかこう仕組みがあるんだなっていう感じはしましたけどね。
で、実はその今年のゲーミフィケーション大賞ということで選ばれてるんですけど、このアプリ自体はどうやら結構もう 7,8 年立ってるようで、すごい真新しいアプリっていうことでもなさそうなので、でもそれで言うとこういうものってやっぱりそういうものの積み重ねみたいなところでそのアプリの精度も上がっていくじゃないですか、
はい、
そうだからそういうところもあるのかなっていうふうに思いましたね。
ああ、そうかもしれないですね。
今の時代で言うと AI の精度も上がってきてるので、
あ、なんかね、自然言語解析的なところはね、
ちょっと組み合わさってきて、よりこの今の時代2023年に対象に選ばれてるっていうところっていうのはなんかそこがバチッときて、よりこうユーザー体験としていいものになってるのかななんていうふうにちょっと思いましたね。だからやっぱり一番そのスピークバディの公式サイトの方に行くと、オンライン英会話とこのスピークバディの比較の表みたいなのがあるんですよ。で、AI ってだから緊張しないっていうのはこれもまさに僕すごくあるかなと思ってて、
ああそうですね、
だから心理的負担が少ないっていうことだったりとか、あとはねオンライン英会話と違って時間の自由度、予約する必要がないんで本当空いた時間でやれますし、あとは、復習のしやすさっていうことでいうとアプリなんでね、何度でも繰り返しやることできますんで、そこの部分っていうのはあれなのかなと思うんですけど、やっぱり AI の英会話っていうことで不安なところで言うと、やっぱりじゃあ実際の人間の講師と英会話するのと AI のキャラクターと本格的に本当に会話できんのかっていうところは若干不安があるじゃないですか、なんだけど、それがなんか小松先生がそうなんかちょっとこう英語でやり取りされてる様子を見ると割とスムーズに聞き取って返してるなっていう感じがしたんですよね。
ああ、まあ僕を選んだ英語がね割と初級なので、
はい、
でまあ自分の中で聞き取れるっていうところもありましたけど、まあ一応ねガイドも一応ちょっと画面に少し出てたところもあるから、はい、まあそれに合わせてなんか返そうかなっていうふうな感じはあったので、でもなんかそうですね、ちょっと確かに心理的不安だったりとか相手待たしてるような、ね、こう悪さとか別になかったので、まあ両面必要なんだろうなって気はしますけどね。結局その、はい、相手に合わせてだったりとか相手に申し訳ないからっていうところのやっぱ緊張感って絶対まあね実際人間の場合は出てくるわけなので、ただその前に一旦自分で自分の発音的に相手に通じてるかどうかっていうのを機械がチェックしてくれるっていうのは一つなんか自分の中での事実というかね、まあ、自信につながるような感じにはなると思うので、
はい、
まあ、そういったちょっとね練習と本当の意味で練習っていうのにちょうどいい気はしますけどね、まあ、実際実力もあるんでしょうけどね。
でやっぱりなんかそのこう、そのスピークバディの公式サイトの方に行くと、東大の藤本先生っていうゲーム学習論のご専門の先生の、ちょっと記事がリンクされていて、 このスピークバディというところが、まあ、どういうところが非常にいいアプリなのかということをノートの記事で語ってらっしゃるんですけど、程よい現実感がいいって書いてあるんですよね。
あ、
そうで、なるほどね。その程よい現実感というのがどういうことかということが書いてあるんですけど、もともとそのデイビッド・メリルさんっていうのの方の ID の第一原理っていうのがあるんですって、
うんうん、
で ID の第一原理っていうのは何かっていうと、効果的な学習環境を実現するために必要な要素を5つ挙げていると。でそれが1、現実的に起こりそうな問題に挑戦すると、
はい、
で次がすでに知っている知識を動員すると、
うん、
あとは例示がある、例え例示がある、
うん、
あとは応用をするチャンスがある、
うん、
あとは現場で応用して振り返るチャンスがあるっていう、この5つが効果的な学習環境を実現するために必要な要素らしいんですけど、
はいはいはいはい、
その特に1番目、現実に起こりそうな問題に挑戦をするっていうのが、それこそ先ほど言ったいろんなテーマがあって、
うん、
いろんなシチュエーションを選べて会話ができるっていうところが、この程よい現実感につながっているっていうことを先生がおっしゃってるんですけど、それはなんかね、駒先生ちょこっとこうそのアプリ使ってやり取りしてる中でおっしゃってましたもんね。なんかシチュエーションもいろいろ選べるんでっていう話をされてて、
そうですね、僕はなんか趣味とかなんか選びました
けどね、いろいろ本当にあるんですよ、うん、プレゼンテーションとか議論を深めるとか契約してみましょうとか忙しい日々だけどみたいなとか、本当にトラブルとかね、いろんな切り口のいろんなテーマがあるみたいで、
まあでもあれですね、今その話聞いていて、うん、その程よい現実感っていうところって、なんかさっき言った5つのうち全部とは言わないんですけど、うん、自分のそのウェブのね、うん、授業とかにも当てはまるポイントいくつかあるなっていうふうに感じるんですよね。
うん、
程よい現実感、実際にやっぱり僕は現場で使うっていうところの話やっぱりした時の方が反応やっぱりいいですし、はい、でただ単に技術を教えるっていうよりかはこういったところでこういうふうに使えますよねって言った時の方がやっぱり引きはいいので、
はい、
で程よい現実感ね、実際にこれが現場で使えるイメージは多分あると思うので、うん、まあ、そうだな、そういうのやっぱ大事だなって、
ね、だからこの ID の第一原理っていうね、この5つの要素はちょっと頭に置いとくと良さそうですよね。
そうですね、
うんうん、とてもお勉強になりましたと、はい、いうところで、まあ、このスピークバディという英会話アプリが、はい、無料体験ができて、実際には定期的に使っていこうとすると3000円程度なのかな、はい、ちょっと値段は契約の仕方によっても変わるかもしれませんが、あるみたいなので、なんかね、ちょっとご興味のある方は触ってみられるといいんじゃなかろうかなというふうに思います。はい、そしてその他特別賞が4つほどあるんですけど、小松先生、なんか特別賞の中で気になったものってあります？
まあどれもねいいんですけど、そうですね、ちょっといろいろ思ったところで言うと、やっぱ2つ目のその鉄痕&鉄柱製線が良かったですね、
うん、これいいっすよね、この鉄痕&電柱製線というサービスが特別賞で選ばれてるんですけど、これ社会貢献型のゲームということで、これもアプリなんですよね、
うん、
鉄痕というアプリを入れるんですけど、隙間時間に歩いて電柱取ってポイント貯める、これからはポイ活ではなく鉄活だ鉄活始まる、はい、っていうことなんですけど、これ単純にそのあれなんですよね、アプリの使い方としてはマンホールだったり電柱を撮影して投稿するんですよね、
はい、
そうすると、ポイントがもらえて、でさらに撮るだけじゃなくて他の人が撮影したマンホールとかにレビューをしたりつけていくとポイントがもらえて、でそのポイントがトークンに変換することができたりとかっていうことで利用できるという形になってるんですけど、こ これなんでマンホールを取ったり電池を取ったりすることがそのポイント獲得につながるのかってことですよ。
はい。
っていうことなんですけど、これって結局インフラ調査とかにつながってるんですよね。この行動がね。
はい。
そうなので、まあそういうこう市民が公共のインフラをまあそのゲームで活動することによってまあいろんなところで調査してくれてる状態になると。で、まあ場合によっては老朽化が進んでるとか、もしくはこの辺りにはこういうマンホールとかが実はないねとか、電柱がないねとかね、インフラもうちょっと整備した方がいいかもしれないねとかね、そういったこうなんか先々のことにつながるねもの になってるんですよね。
そう、これはね、そのまあ僕はちょっとこう思うところで言うと、
うん、
やる動機をねやっぱすごく考えちゃうんですね。
はい。
うん、でその一つはその写真を撮るっていうところは一つポイントあって、うん、まあ自分でそのこういうゲームやってこういう写真撮っているんだよっていうのをなんかシェアしたりとかしてね、自分でその普段のライフワークじゃないけど、
うん、
そこからコミュニケーションが生まれるのが例えば好きな人だったら、まあ普通にゲームを通して写真撮ってっていう、まあしかもねこうなんかマンホールかとかね、電柱とか撮るのってちょっとなんだろう、人によってはこれ面白い観点で見られると思うんですよね。
僕もともとマンホール好きなんですよ、もともと。
そう
だから本当にこう分かりますね、こういうのカシャカシャって撮るっていう感
じ、ね、ポケモン GO とかでもね、そのポケフタとかそのいわゆるマンホールポケモンがキャラクター入ってるやつとかあるんですよ、
はいはいはい、
でそういうのやっぱり好きで撮ってる人とかもいるので、うん、で僕はこれはそういったそのなんかいろんな観点があって社会貢献ができますよっていうところから促すっていうのもあるんですけど、うん、割とね僕らその卒業制作の指導する中で、うん、まあ、学生がこういろいろ企画考えるんですけど、うん、なかなかこううまく着地できないとか、なんでやるのかだったりとか、うん、そのやってみたいんだけどなんでこうしていくのがいいのかとか、
う
ん、なかなかこう結びつかないことがいろいろ多くて、でその時に割とこうゲーミフィケーションの多くのそのプロダクトだったりサービスみたいなところって、
うん、
そういう観点を少しこういい感じに変換してくれたりすると僕は思ってはいて、
はいはい、
でこれは僕をどういう観点で見たかっていうと、はい、結局普段の写真撮ったりとかね、うん、するのっていきなり社会貢献になるわけじゃないと思うんですよ、はい、うん、で面白いなと思ったのはそれを撮ったものを結局その地域の人にまあいずれ見てもらって、今この市のもしくはこの区の現状はこういう感じなんですっていうのが言ってしまえばこのゲームを通してもう写真収集できてるんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
で例えば市の中の予算でじゃあその町を良くしていきましょうっていうところで、うん、その悪くなったインフラをじゃあどう見るかっていうところの調査を一件一件まあ洗わなく、うん、まあ洗うことももちろんするんでしょうけど、はいはい、まあ、特にひどいものをやっぱりそこで見えたりすると、
うん、
でそれをじゃあベースにこういったことができますよっていう事実自体が、
はい、
じゃあそこにね団体そういったね、公共団体のところからじゃあここに予算を出して、うん、町おこしイベントやりましょう、ね、そういったところでじゃあ電柱取っていったらその地域で何かもらえるだったりとか、うん、まあ、レアな電柱をね、取りに行って、期間限定とかってなかなかないでしょうけど、うん、でも、なんかその普段見れないようなところに入って、例えば写真が撮れますよとか、はい、まあ、それによって、普段ただあるものを写真撮ってもらったりね、公開するだけなんだけど、はい、やっぱ参加してもらったりとか、そこがその社会貢献につながるっていう、なんか時間差で今すぐ効果が出る、ものじゃなくてもいいんだなっていう考え方は僕はすごいここから感じて、サード卒生とかの指導とかでね、そうか、なるほどな、社会貢献したいなって言った時に直接誰かの役に立ったじゃなくて、社会貢献に活動にする人たちに何かつなげるような行為っていう考え方もあっていいなっていうのはすごくねこれを見てて思いました。
本当そうですね。とても うん、素晴らしい。あのなんかこうあの、うん、勉強になりますね。
うん、まあなかなかちょっとね、じゃあ今すぐ撮るかって言われたらまだ僕はそこまでここには来てないんですけど、ただなんかきっかけがあったらできそうだなっていう感じがすごいするので、それこそそれを今後やる上でのインフラっていう考え方ですね、うん、インフラを良くするためのインフラというかね。
でやっぱりこれはでもだし、やっぱりこれはアプリでやる意味があると思うんですよね。
そうですね。だから最初はこれ社会貢献活動の一環でお金にならないかもしれないけど、続けていくと多分商売にもつながってくると思うんでね、いいと思うんですけど ね、
これだからいいあれなんですよね、そのゲーミフィケーション対象のページにはそのサービス名、あのサイト名、あのアイテム名のところに、まあ、主催団体であったりとか関連の企業が書いてあるんですけど、あのこれに関して言うと NPO 団体のホールアースファンデーションっていうところがあの主催としてやってるんですけど、プラス富士通って書いてあるんですよね、うん、だからやっぱりあのそういう大きな、ね、メーカーさんといいましょうかがちゃんとこうタイアップをしてっていうんでしょうかね、一緒に取り組んでらっしゃるっていうところもね、非常に大きいのかなっていうふうにね思いますね。
はい、
はい、じゃあ私もちょっと1個特別賞で気になるところ1個あげたいんですけど、まああれかな、茨城おかみカードかな茨城おかみカードっていうのが特別賞に一つ入っておりまして、これ主催が茨城おかみの会ですよ
、はい、
でこれ何なのかと言いますと、まあ、本当にあの県内、茨城の県内のホテルや旅館で働く27人のおかみが一つずつ登場するトレーディングカードですこれ、
はいはい、
でトレーディングカードなんですけど、これあの茨城県の観光企画の一部として提供されていると。で、まあ、単純にそのあの、まあ、観光スポットかなんかに行ってそのカードを集めるっていうような、まあ、あのニュアンスもあるのかなっていうふうには思うんですが、この23年度については、ポップコーン、マイクのポップコーンって皆さん分かりますかね、物見ると絶対あこれねって思う、ポップコーン、スナック菓子ポップコーンなんですけど、これあれなんですね、地元企業って書いてあるから茨城なんですね多分ね。
まあそうですね。
で、あの地元企業とのコラボということで、このマイクのポップコーンにオリジナルおかみカードが1枚ついてんですよ。
はい。
まあだからあのあれですよ、昔らからのライダーカードとかプロ野球カードと一緒ですよ。
まあ、
ね、
そうです
ね。ポテトチップ使えばプロ野球選手のカードがついてきたように、マイクのポップコーンを買うとおかみカードがついてくると。これでも不思議と多分集めたくなる気がするんですよね。
ね、なんででしょうね。でそのサンプルが一応ねページに見れますけど、はい、まあ、茨城若神の会、これはまあまあわかると、はい、何かわかんないけどポイントが入っていて、はい、で下の方にはそのどこのお店、どこの旅館のなんていうおかみさんなのかっていうのが入ってあったりとかして、 そこにちょっとこうまたあのその人ならではなんかキャッチフレーズというか名前が入ってるんですよね。なんだろう、漢字が潰れてて読めないな。妖艶たる女帝かな。
妖艶たる女帝って書いてありますね。慈愛の接客対応とかね。書いてありますよね。ね、
必殺技っぽい感じ。
で、
お店の背景と、その、たたずんでる女将の写真が出て
るんですよね。そう。で、なんか上にある点数は、あの、その女将の写真がある下に、2つカテゴリーが設定されていて、これもある程度自由度があるんでしょうけど、それぞれになんか点数がついてるんですよ。例えば、
あーなるほどね、
語学が8400点、接客が8800点みたいなところで、合計が1万7200ポイントっていう風になってるんですけど、じゃあ、
なるほどね、
同じ語学と接客の設定かっていうと、他の方は体力と何かとか、快活とお酒とか、多分その方のこう特徴的なところをちょっと数値化して、あるんですけど、なんかでもこれは面白いですよね。
面白いし、うん、そのやっぱり人を使うね コミュニケーション、なんかそのイベントとかそういうなんか試みなので、はい、ちゃんとそこの配慮されてるなと思うんですよね、はい、同じパラメーターだったらやっぱポイント高い低いでちょっとね気使う部分もありますもんね。そうそう
そうそうなんですよね。でこれ多分まあ言っちゃ芸能人とかじゃないのでっていう感じなんですけど、なんかちょっと会いに行きたくなりますもんね。
うん。とかね、うん、もしくは普段そこ使ってて知ってる人だったら、あ、なんとかの岡田さん出たみたいな感じになりますもんね。
いや本当にそう。
盛り上がりが。
いや本当に盛り上がると思うんですよ。でこれがねまたあのやっぱりこういう地域振興というところなので、売ってる場所もある程度限られてはいるんですよね。
ああ、そうですね。
いわゆる、はい、茨城県内のホテル旅館であったりとか。あとはサービスエリア、道の駅、物産所、観光施設、うん、あとは、茨城県内のスーパー、コンビニ、ショップの、うん、発売、限定発売みたいなところなので、なんかね、でもこうあるとちょっとなんか売ってるお店があれば買ってみようかしらとかね。で買ってみたら、うん、こんなおかみさんがいるんだったらちょっとまあ例えば泊まらないまでもちょっと近くに寄って覗いてみようかしらとかねぐらいの感じもあって、でそれが本当にあのいわゆる地域に人を運ぶっていうことにやっぱつながりますもんね。
うん、ありますね。
うん、とってもなんか素晴らしいなっていうふうに思いますし、でやっぱりねある程度こう集まってくるとコンプリートするかみたいなところで、で小松先生が編集会議の時にちょっと検索されてましたけど出てるんでしょ、メルカリとか。
メルカリ出てますね
だからね、いやこれは本当にあのそれこそでも緩やかに地域振興にうまくゲーミフィケーションの要素を活用してるっていうことでいうととっても素晴らしいですよね。
うん、そうですね。まあ、ちょっと実際にこのカード代とかがねどのくらいそのポップコーンを売れたことによってペイできたのか分かんないですけど、ちょっと盛り上がり見てると割と新聞とかにも取り出されたりとかして、うん、あのもう年内10月ぐらいから始まって割と年内では割ともうなんかなくなってそうな
雰囲気があ
ったので、まあ、今はもう買えないんですけど、
そうなんです
だから
でもあのそのポップコーンに、ついてくるっていう形でやったのが、おかみカード第2弾っていうことみたいなので、ひょっとしたらまたね今年来年みたいな感じだと第3弾第4弾でまたちょっと違った形でっていうことがあるかもしれないですよね。
ああそうですね、うん、だから今年僕妻のね実家が茨城なんでね、ちょっと正月に行ってたので、もしかしたらあったかもしれないですね。
ね、いろんな場所で販売されてますからね、県内のね。うん、あら。
知ってたらね。
そうですね。ちょっと早めに知ってたらね。
ちょっとゲミー賞もっと見とくべきだったな。
てなところで、あの、なんか、ウェブサイトもね、とってもあれなんですよ。あの、らしい、にぎやかな。サイトの作りになってて、うん、あのこれはこれであのとってもなんか僕はいいサイトだなと思うんですけど、はい、展開されておりますので、あのぜひ皆さんおかみのポップコーン茨城おかみカード、はい、ぜひちょっとご覧になってみていただければなっていうふうに思います。で、はい、特別賞は残り2つあるんですけど、これポケモンスリープとあとはブラウザー版桃太郎電鉄教育版ライトということで、まあ両方ともまあね、ゲームとしてはよくよくご存知なテーマっていうんでしょうか、ポケモンと桃鉄ということでですけど、ここにねやっぱり教育的な要素が入ってきてるっていうところで、このポケモンスリープと桃太郎電鉄の教育版はまあ、 あのいろんなところでやっぱ今年っていうか去年か聞きましたよ、話題に上ってましたし、小松先生多分 ポケモンスリープ体験されたでしょ。
ポケモンスリープもポケモン GO もやってますから ね、うん、
どうですかポケモンスリープは。
ポケモンスリープはそうですね、面白いですね、うん、でまあその寝ることを例えばやっぱ長くだったりとか、うん、その毎回毎回同じ時間だったりとか、まあ、それによってその睡眠のパワーみたいなものがね、うん、高まって、その睡眠パワー高まったりとか寝る種類によってその出てくるポケモンが違うんですね、はい、 で同じポケモンでも寝顔がちょっとレア度が違ったりとかして、
へ
ー、でそれの数が増えていくとなんかいろいろと拡張できたりとか、うん、新しい島に行けたりとかして新しいポケモン出会えたりとか、うん、いうふうにその寝ることを早くしたりとかってやっぱ定期的にやったりとか、うん、あとはその寝るときにもいろいろとそのなんだろうな攻略の仕方みたいなのもいくつかあるので、うん、まあそういうのは非常に楽しいゲームではあるなと思いますね。で面白いなと思うのはその寝ている時の状況をまあ音声とかなのかある程度判別してくれるんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
そうだからまあ浅い眠りなのか深い眠りなのかとか、まあまあちょっとそこはちょっと離れてたり使うデバイスによってもちょっと違うかもしれないんですけど、まあ一つの目安にはなるなっていう感じがあって、まあ面白いなと思いますね。
あとはね桃鉄はね、そもそも あの通常の桃鉄でも僕らなんかはあの地名覚えたりとか、はいはいはい、名産のとかね覚えたりしますけど、それをちゃんとねもう少しこう地域限定モードとかを通して興味ある学習で進めることができるっていうところで、はい、あのコナミさんがねしっかりそこはあの教育っていうことで言うと少しあのなんでしょうね、利益のところは還元してというでしょうか、教育版というところで教育現場において言えばこういうのを使えるようにということで用意されているっていうのもね取り組みとしても素晴らしいですし、当然ねあの学習体験としてもとってもね楽しいものでもありますし、やっぱり素晴らしい特別賞に値するものなのかなっていうふうにね思ったりしますね。はい、でまあこのようにあの大賞と特別賞が、まあ、大賞特別賞合わせて5つほど選ばれてるんですけど、あのそれぞれもちろんもともと部門賞がありまして、ヘルスケア部門であったりとかエディケーションリスキング部門であったりとか、あとはよビジネス地域社会貢献部門であるとか、部門がありまして、あとゲーミフィケーション貢献部門あって、その中から、5つが選ばれているという感じなんですけど、このノミネート作品、去年もそうでしたけど、ノミネート作品にもなんか魅力的なのたくさん入ってるんですよね。
そうですね、今年なんかは特になんか種類がたくさんあって面白いなと思いますね。
はい、いや本当にそうで、なんか小松先生ノミネートの作品で気になるようなやつってあります？
ちょっとまだ細かく見れてないんで、ね、あれですけど、
軽くでしかちょっと触れられないですが、
ちょっと欲しいなと思ってるのはちょっと個人の方なんですけど、はい、岡野純さんって方が、はい、あの自分デッキっていう、これは Kindle の本出されてるみたいなんですけど、はい、自分のカード化戦略で始めるパラレルワーク入門っていう、ちょっとキャッチーだなーって聞くと、ここは僕読んでみたいなって気はちょっとすごいしますね。自分の能力っていうところをその客観視して何がこうね自分にとってできるんだろうかとか、やってみたいことって何なんだろうかとか、まあそういったなんかあのツールですよね、おそらくね、考え方とか、うん、それをなんかゲームを置き換えることによってなんか見えるっていうのはちょっと面白いかもなっていう感じもしますね。
へえ、私はね、まあたくさんあるんですけど、気になるのはやっぱあれかな、
小田急ですか。
うん、
小田急ですか。
小田急は気になります。あの小田急ですかって言って、小田急気になりますって言ったんですけど、小田急があの3級カードっていうのを配布してるんですよね。で、はい、これも結構もう6年ぐらいやってらっしゃるのかな。
いや2016年からだからもう8年ぐらい
やってるのか。なんかねあれなんですよね、小田急電鉄の車内とか駅構内で見つけた落とし物を届けたりとか、急病人の看護をしたりすると手渡されるありがとうカードっていうカードですよ、があるんですけど、はい、デザインがねあれなんですよ、あの駅のあれ看板っていうんですか、なんていうんですか。ね、駅の名前があって前の駅と次の駅とっていう、
まあそうですね、駅名表というか、うん、まあ駅名表っていうのかな、
ね、あれを模したありがとうカードっていうカードになってまして、うん、駅名に当たるところにありがとうサンキューって入っておりまして、前の駅に当たるところに小田急って書いてあって矢印があって、次の駅に当たるところにお客様ということで、 お客様のご厚意に感謝いたしますっていうありがとうカードなんですけど、これいいですよね。
うん、やっぱり、ね、うん、普段自分たちが見ているその駅に見る看板ね、うん、ところに模してあって、例えば僕らこうミニチュアとか好きな人たちからしてみたら、はい、こうくすぐられるものがありますし、
ね、
やっぱりデザインがね、その小田急からお客様っていう風になっていて、うん、ありがとうっていうのは今現在ありますよっていうところが、うん、すごくデザインとしてこう素敵だなと思ってて嬉しくなりますよね。
気は効いてますね、なんかね。でこういうそのなんか落とし物見つけて届けたり、急病人の看護をするっていうのは、まあ自然と行動はするじゃないですか。周りに急病人の方がいたらやっぱ助けますし、物が落ちていればね、日本って何でも戻ってくるって海外の人びっくりしますけど、でもなんとなく自然とそれは私たち行動するところがあって、でもなんかそれに対してね、ありがとうございますってこういうね素敵なカードをこう渡すあの取り組みってなんかとってもいいなって思いますね。
ね、ほどいいですね、うん、結局これがなんか金銭とかそういったものになった場合って、うん、なんかね偽善じゃないけど、はい、それが欲しいからやったんだろうみたいな感じになるんですよ。で別にこれってそこまでじゃなんかその苦労してまでじゃこれ欲しいかって言われたら、うん、まあね、小田急とか鉄が好きな人はちょっとまた違うかもしれないんですけど、うん、あのもちろんね親切心があって、はい、やっぱプラスこれもあるから、じゃあ持ってやっていこう、はい、よくしていこうっていう風に、ね、はい、なると思うんですよね。でやっぱりああやってよかったなって思えるし、嬉しい なるので、うん、ね、それ目的で別にやったんじゃないけどって言えるものだと思うんで、うん、いやいいなと思いますよね。いや
本当にいいなと思いますね。いやぜひぜひね、小田急電鉄乗ってらっしゃる方はちょっとしたね、あの心遣い親切っていうのがあると、はい、もしかしたらありがとうカードをいただけるかもしれないので、はい、ちょっと覚えておいてくださいという感じなんですが、
うん、まあその他にもね、いろいろたくさんありますけどね、
もうね、うん、もうこんな時間ですもん
そうですね、
ぜひぜひあの皆さん、あの勝手にゲーミフィケーション対象というキーワードで検索していただくと、このページあのスッと見ていただけると思いますので、本当にあのたくさんいろんな切り口のいろんな素敵なゲーミフィケーションの取り組み、サービス、アイテム、紹介されておりますので、あのぜひあのご覧いただいてですね、そして、まあ、皆さんの何か活動に生かせるようなことがあればね、生かしていただいたりとか、はい、していただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで以上といたしましょうかね。 KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますと、プレイヤーがサイト上にございますので、直接そこで聞いていただくことができます。ただし Spotify 等々の購読登録サービスで登録をいたしますと、配信されるや否やですね、皆様のお手元の端末に配信が届きますので、漏れなくお聞きいただくことができるかなと思います。まあ、いろんなテーマでお話をしておりますので、ながら聞きでも結構でございますので、聞いていただけると KK 大変喜びますということで、はい、ぜひぜひどうぞよろしくお願いいたしますということで、以上といたしましょう。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、松でした。
それでは次回448回の配信でお会いいたしましょう。皆さん、さようなら。
さようなら。